おはようございます。門の中に入ると書いてですね、入門と言います。まあ、学問の世界や趣味の世界で、その初歩の学びを、まるまる入門というですね、こう言い方をします。以前私がですね、キリスト教学校で教師として教えていた時はですね、旧約聖書入門とかですね、新約聖書入門という教科書を用いて授業をしていました。で、今日のところでイエス様はですね、直接そのような初歩の学びということを言っているわけではないんですけれども、最初の7節でご自身のことを門に例えているんですね。はっきり言っておく、私は羊の門であると、こう言われるわけです。で、これはもちろん一つの例えなわけですね。イエス様はご自身を、羊の牧場にある羊や羊飼いたちが出入りする門にこう例えておられるわけです。で、イエス様はこの後ご自身をですね、良い羊飼いにも例えられます。今日の箇所では二つのことにですね、イエス様がご自身を例えておられる。そこがちょっと混乱するとこでもあり、深いところでもあるんですけども、二つの形で例えられるんですね。イエス様はもう一つのことで例えきれないというか、いろんな形でご自身を例えていかれるわけですね。例えっていうのは、その先にある何かを思い起こしてほしいと思って語っているわけで、何かを、この世的な何かを通して、イエス様の本当の姿をですね、知ってほしいとこう思っているわけです。で、今日のところは、羊の門と、そして良い羊飼い。他にもですね、このヨハネ福音書では有名なところでは、14章で、私は道であり、真理であり、命であると。いうふうに言われることがあります。今日のところにも命って言葉がたくさん出てきて、本当に人の命の大切さとか尊さっていうのも、思う昨今でもあるわけですが、イエス様がご自身のことを誠の道とか真理であるとか誠の命ということにですね、例えておられるわけです。で、今日のところではこのイエス様はですね、そういうこととも繋がってくるような意味でこの羊の門、そして良い羊飼いというふうにですね、ご自身のことを例えられています。そこでまずですね、このイエス様が羊の門であるっていうことですけれども、これは良い羊飼いっていう例えでも関係あるわけですが、そこでまず忘れてはならないのが、まず大事なことはですね、イエス様がご自身を羊の門だとか羊飼いだって例えらっしゃっている、その時にまず私たちが思い起こさなければいけないのが、私たち人間が同時にそこで羊に例えられているということです。聖書は私たちを羊に例えるんですね。で、これはイエス様に始まったことではなくて、もう旧約聖書をずっと読んでくると、旧約聖書にも繰り返しこの神様が預言者たちを通して私たち人間のことを羊に例えるんですね。先ほど皆さんと一緒に購読しました詩編23編もその一つであります。ここも直接には私たち人間のことが羊だっていう言葉は出てこないんですけれども、私たち人間は主なる羊飼いに導かれて青草の原、憩いの湖のほとりに伴われていくんだと。そして死の影の谷を行くときもそこをこう守られていくんだと。そういうことがですね、こう歌われているわけです。しかし改めてこう思うわけです。なぜ私たち人間のことを聖書は、そしてイエス様は羊に例えるんでしょうか。羊というのはとてもですね、私たち日本人はあまり実は本当は馴染みがないというか、日本にはですね、 ほとんど羊っていうのは、羊のお世話にはたくさんなってるんですね。ウールとかそういう毛皮のお世話になってますけど、ほとんど輸入ですね。99% 輸入です。ですから、羊というのはほとんど、日本にはいないわけですけども、ですから私たちに日本人が本当は羊をイメージするのっていうのは結構ハードルが高いんですけども、まあその一番のしかし理由というのは、今日のところの後半にですね、狼が出てくるわけです。で、ここにやっぱりこう一つのポイントがある。羊というのは狼に命を奪われる、そういう可能性を持つ弱い生き物だという、そういうことがこう背景にあると思うんですね。羊は狼に殺されて食べられてしまう可能性がある。羊が狼を殺して食べるということはありません。狼は羊を殺して食べてしまう。もちろんですね、生態系の観点から言ったらこれは当然の秩序であって、決してそういう意味では悪いことではないわけですね。また狼っていうのもですね、よく見たら可愛いですね。私狼のちょっとファンでですね、狼の写真集っていうのを図書館から借りてずーっと読んでたことがあるんですけど、惚れ惚れしてしまったことがありますが、まあそれはともかくとしてですね、一つの事実として羊は狼に殺されて食べられて命を失ってしまう、そういう意味で弱い存在であるっていうことです。ここが、この点が重要なことなんですね。それが、まあ、聖書が私たち人間を羊に例えている大事なところであります。私たちはそのままでは狼に例えられる。この狼っていうのも例えですね、もちろん。まあ今はね、熊が怖かったりする状況でもありますけども、そういう、これも一つの例えで、狼に例えられる何者かによって、命を失ってしまう、脅かされる、そういう弱い存在である。命を滅ぼされてしまう弱い存在なんだっていうこと。そういうことを聖書は見つめてるんですね。ですから、羊には、羊たちだけでは生きていけない。羊には、羊飼いが必要なんだとこう繋がってくるわけです。羊の命を守ってくれる存在が必要なんだということです。まあもちろん、まあこういう例えが語られている背景には、このかつてのイスラエルの民が皆牧羊生活をしていたっていうことがですね、背景にあります。まあ、イエス様の時代のイスラエルの民はもう農耕民族になってましたけれども、もともとのイスラエルの民は牧羊生活をしていたんですね。彼らはそうやって羊を飼う生活の中で、実際何度もですね、狼によって被害を受けたのでありましょう。彼らは普段は自分たちの羊を囲いの中で飼いながら、夜も交代で羊の番をしていたんです。狼に羊が襲われないためです。イエス様がお生まれになったクリスマスの夜にも、そのような羊飼いたちがいたんですね。羊の囲いには、外に通じる門があって、朝になると、その門から、羊飼いたちはその中に入っていって、そして羊たちを導いて、囲いの外の牧草地や水辺へと出発していったわけです。そうやって羊たちを養い育てていったんですね。まあそのような中で、まずここでイエス様は、ご自身を、そういう羊飼いの羊を囲う門に例えられるんですね。つまりイエス様は、私たちが通る門だというわけです。9節には次のようにあります。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。私たちはイエス様という門を通ることによって、イエス様という門に入門することによって救われるんだというわけですね。で、なぜそのようなことをここでイエス様が言われるのかというと、 イエス様という門を通らずにやってくる偽の羊飼いたちがいるんだと、こういうわけですね。あの8節ですけれども、イエス様は私より前に来た者は皆盗人であり強盗であると、まあ、こういうふうにこうおっしゃってます。まあ、ただこの私より前にというのはですね、時間的に前ということではありません。そうじゃなくて、イエス様という門を通らずに羊の囲いの中に来た者たちがいるんだっていうことなんですね。まあ、これがちょっと例えの難しいとこですけれども、イエス様より前にはですね、このイエス様のことを予言した預言者たちがいてですね、で、彼らがなんとか、イスラエルの人々を正しい道に導こうとこうしたわけです。で、そのような預言者たちが、この盗人だったということではないわけです。そうではなくて、イエス様の前の時代に、そしてイエス様の時代にも、そしてその後の時代、今の私たちの時代にも、イエス様を救い主として受け入れることがなく、まあそれだけじゃなくて、まるで、それよりもですね、もっと問題なのは、自分が救い主であるかのような顔をして、羊たちのところにやってくる者たちがいるんだと。本来のイエス・キリストの福音とは、全くかけ離れたものを携えてやってくる、羊に近づいてくる者たちがいて、さも救い主のような顔をしてやってくると。で、その者たちが大切な羊たちをミスリードするんだと。その者たちは羊の命の、羊を命の道に導くどころか、滅びの道へ導いていくんだと。こういうんですね。で、これは、今日のですね、聖書箇所の少し前にもこう出てくるんですけども、イエス様の前の時代には、それは、イエス様が何をおっしゃっているかというと、具体的には、当時のですね、律法学者とか、ファリサイ派という人々のことをこう言っていました。彼らは、自分たちだけは神様の教えをちゃんと守っている。だから私たちだけは救われるんだと。けれども、そのことが、ちゃんとそのことを守っていない、他の人々は、神様の教えをですね、守っていないから救われないんだと。そう言って非常にこう差別的な社会を生み出していた。格差社会を生み出していた。彼らは本来民衆を愛し守り導く良い羊飼いのような存在であるべきなのに、実際にはその反対の悪い羊飼いになってしまっていた。そういうことをですね、こうイエス様はこう暗にこうおっしゃっているわけですね。でもこれは、その遠い昔の、このユダヤの国だけの問題ではないと思うんですね。またこれは、まあ今もですね、カルトの問題とか、そういう疑似宗教の問題もありますけれども、でも、これは決して宗教的指導者、そうした間違った宗教的指導者たちだけの問題でもないと思うわけです。まあ例えば、子供に対する親という立場も、良い羊飼いという存在であるべきだと思うんですね。あるいは生徒に対する教師という立場も、羊に対する良い羊飼いという存在であるべきだと思うわけです。あるいは、この、まあ、部下に対する上司の立場っていうのもそうだと思います。そしてもちろん国民に対する国の指導者の立場っていうのも、羊に対する良い羊飼いという立場である、存在であるべきだと思うわけですね。まあそういう意味では本当にこれは私たちにとって身近な問題だと思うわけです。私たち自身がこの世にあって、何らかの形で良い羊飼いであることが、求められているのではないでしょうか。けれどもどうでしょうか。さまざまな形で良い羊飼いであるべき、本来良い羊飼いであるべき立場の人々がそうあれていない、そういう状況があるのではないか。かえって羊の命を脅かしてしまうような、そういうことも起こってしまっている。これはでも人事ではなくて、 我が身を振り返ってんですね。本当にそういうことでこう反省させられるんですね。けれどもそれゆえにこそこの後ですね、イエス様の御言葉がとっても大切になってくると思うんです。そのことを聞かなければいけないと思うんですね。11節でイエス様は次のように言われています。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ここでイエス様は良い羊飼い、本来ですね、この世において良い羊飼いのような存在でなければいけないけれども、そう慣れてない、慣れてるだろうか、悩み苦しむ私たちに向かって、私こそは良い羊飼いなのだとこう宣言されているんですね。私たちは羊飼いである前に神様に、そしてイエス様に導かれて養われる羊であるっていうことを見失ってはならないのであります。先ほどなぜ私たちは羊に例えられるのかっていうことをですね、お話ししました。そしてそれは私たちがですね、何かこう可愛いとかそういうことよりもですね、羊は狼に食べられてしまうというですね、狼との対比の中で羊は食べる側ではなくて食べられてしまう、殺されてしまう、つまりそのままでは命を滅ぼされてしまう弱い存在なんだっていうこと、そのことが見つめられているんだっていうことですね。ここに大きな意味があるとこう言いました。私たちは弱いんですね。弱いのであります。けれども意外と私たちはそのことを忘れてしまってないだろうか、あるいは人にもですね、なんかそういうことを、人間というのは弱いんだっていうことをですね、見失って、この、無理に人に強さを求めてしまったりとかですね、あ、自分自身も対してもそうですけれども、そういうところがないかと思うわけです。聖書がですね、私たちのことを、もしかしたら狼に勝てるかもしれない何か、犬とか馬とかに例えるんじゃなくて羊に例えてるっていうのはやっぱりこう意味があると思うんですね。それは私たちが、私たちにはですね、私たち人間の力にはどうにもならない、人間を滅ぼそうとする力がこの世界には働いているっていうことをですね、教えるためなんじゃないかと。羊にはどうしても勝てない何者かがあるんだと、そのことを教えるためだったんじゃないかと。まあ、聖書は、まあ、そのことを一つには悪魔にこう例えるわけですけども、私がですね尊敬する、カトリックの心理学者で加賀乙彦っていう、もう亡くなりましたけども、この人が悪魔のささやきっていうですね本を書いていて、ずっとその、刑務所のですね、受刑者たちにこう彼が寄り添って、精神医学者として寄り添ってですね、関わっていくわけですけども、その中でですね、そういうもうこの世的には本当に大変な犯罪を犯してしまった人たちなんですけども、まあ、あるところでこう、まあ、本当にこう改心していくわけですね。先生との出会いや教会人たちとの出会いの中で変わっていくわけですけども、その中でももちろんこの世的には許されない、この世的には、まあ、刑罰を受けなきゃいけないわけですが、彼らがそうした中で本当にこう心が変わっていく中で、先生、本当にあの時は自分でもですね、訳が分かんなかったんです、悪魔にささやかれたとしか思えないんですってですね、これは決して責任逃れで彼らがそう言ってんじゃなくて、本当にどうにもならない力があるっていうことをですね、彼らがそこで打ち明けたっていうことを、まあ、加賀乙彦先生はとてもですね、なんていうか大きなこととして取り上げてですね、悪魔のささやきって本書かれてましたけども、私たち人間にはもうどうにもならない力がある、そのことも私たちは見失ってはいけない、私たちは弱い存在なんだということですね。じゃあ私たちはその力に負けるしかないのか、屈するしかないのかっていうことです。そうではないっていうんですね。そのような私たちを救うために、そのような人間にはどうにもならない力から守り導くために、 誠の良い羊飼いとしてイエス様が私たちのところに来てくださったんだと言うんです。こうしてイエス様は今日のところで、最初はご自身を羊たちが行き交いする門にご自身を例えられて、さらにその上で今度はご自身を羊たちを誠の命に守り導く良い羊飼いとして例えられているわけです。そしてそこでイエス様が言われていることを深く知るときに、本当に誠の良い羊飼いっていうのはイエス様しかおられないんだっていうことに私たちは気づかされるんですね。なぜならイエス様は、良い羊飼いは羊のために命を捨てるっておっしゃってるんです。イエス様は羊のために、私たちのためにご自身の命を捨ててくださった羊飼いなんだっていうんですね。まあこれもですね、この世的にこう受け止めてしまうと、いや、なかなか理解できない。いや、良い羊飼いっていうんだったらば、最後まで責任を持って羊たちを守ってくださいよ。そんな死んでしまったら、元も子もないじゃないですかと。まあこんな風にもですね、受け止めてしまいかねないとこう思います。けれどもそういうことではないわけですね。これは、イエス様が果たしてくださるですね、十字架の死と復活の御業のことをおっしゃっているわけです。その御業を通して私たち人間の罪を、罪の力を全て贖ってくださる、救い出してくださる、そこから救い出してくださる、その御業についてこう語っておられるわけですね。まあ、この4月の初めに私たちはイースターを迎えたばかりですけれども、まあ、そういう意味では本当にこのことがですね、身に染みてわかるのであります。まあ、特にですね、今年の福岡女学院教会はですね、受難週にこのイエス様がこの十字架の御業の前に弟子たちとですね、守られた最後の晩餐、そしてその時に弟子たちの足をですね、丁寧に洗ってくださったですね、そのことを記念する専属木曜日礼拝っていうですね、その礼拝を守りました。そしてまたその次の日のお昼にはですね、イエス様が十字架におかかりになった、まさにその、金曜日を記念して聖金曜日礼拝っていうのを守りました。まあ、さらに言えばですね、今年の受難週は、まあ、一人のですね、敬愛する方が、天に召されて、その方のご葬儀もですね、ありました。そして水曜日には、4月1日、水曜日が4月1日だったんですけれども、聖書記念祈祷会がですね、新しく始まるということがありまして、本当にですね、この毎日のように、主を賛美し、主に祈り、主の御言葉を聞くですね、そういう本当に恵まれた受難週、そしてイースターをですね、私たちは迎えたのであります。私自身本当に深くイエス様の十字架の死ということ、そしてイエス様のご復活という、その恵みの出来事の中にですね、深く沈潜させていただいたように思います。そしてその恵みを味わわせてくださったと思うんですね。先日のですね、聖書祈祷会の中である方がですね、こんなこと言われました。イエス様は私たちの罪のために死なれたのではなくて、この私のために死なれたのだと。そのことが本当に胸に迫ってきたときに、もう言い知れない感謝というか、深い思いが込み上げてきました。まあ、そういうふうにですね、おっしゃられたんですけども、まあ、本当にそうだなと思うんですね。この私のためにイエス様は来てくださった。もちろん全ての人のために来てくださったわけですが、しかし私は良い羊飼いだと言ってくださった。それはあなたのために、あなたを導くために来てくださった良い羊飼いなんだと。そしてその羊飼いであるイエス様が私のために、あなたのためにその尊い命を捧げてくださったんだということなんですね。そしてまたなかなかこの世にあって良い羊飼いになれない弱い私たちですけれども、そんな私たちを誠の良い羊飼いであるイエス様は 繰り返し許し愛し導いてくださって、イエス様のその御跡をたどる中で、羊飼いであるイエス様の後をたどたどしくもついていく中で、ある時振り返ってみたら、そこには誠の良い羊飼いであるイエス様の足跡をなぞることで恵み与えられる良い羊飼いとしての歩みが、この欠けた器の私たちにも与えられていくような、そんな信仰の旅路を私たちはなさせていただけるのではないでしょうか。まあ、このですね、まあ、イエス様に習う良い羊飼いとしての働きということで、私はですね、いつも思い起こすことがあるんですけれども、それは私がですね、神戸の教会でお世話になった先生で、くしくも、福岡女学院教会とも関わりのあるですね、西垣次和先生という方がおられて、その先生がですね、書かれた本をいただいたんですけども、その本にですね、アメリカの神学者で、牧会カウンセラーのパイオニアであるですね、スワード・ヒルトナーという人がいます。この人がですね、牧養ということをですね、繰り返しこう主張するんですね。教会のあり方として、あるいはキリスト者のあり方として、牧養って、牧は、要するに、牧場の牧ですね。養っていうのは養うと。牧養というですね。で、これは英語ではシェパーディングって訳されていて、だからそのまま羊飼いの働きですね。シェパーディングというですね。いうことなんですけども、そういうあり方が教会にとってもキリスト者一人一人にとっても大切なんだっていうことを言ってるわけですね。で、そのシェパーディング、牧養とは何かということで、それは三つの要素があるって言うんですね。一つは癒し、二つ目は支持、支持は支え持つと書いて支持ですね。そして三つ目が導きっていうですね。この三つだとこういう言うわけです。癒しというのは、まあ、これもまたこのヒルトナー独特のこの解釈があるわけですけども、癒しというのは、あの良きサマリア人のように、その人の傷を包み込むということだと言うんですね。この教会のキリスト者のこの羊飼いとしての働き、牧養、シェパーディングの働きの一つ、癒しというのは、その人の傷を包み込む働きだと。私たちは皆が医者や看護師やカウンセラーではありません。そんな専門的なですね、技術を身につけた人がみんなではありません。その人の傷を直接治すことはできません。教会にもいろんな人が来て、いろんな傷を負った人が来ますけれども、心にも体にもいろんな傷を負った人が来ますが、でもその傷を私たちは医者や看護師やカウンセラーのようにみんなが、そんなふうにですね、治せるわけではありません。でもその人を一人の人間として、同じ羊仲間として、イエス様に養われる羊の仲間として尊重し、教会の交わりの中に迎え入れること、教会の交わりの中に包み込むことはできます。そして共に誠の良い羊飼いであるイエス様を礼拝することができます。それがここで言う私たちがですね、この羊飼いとしての役割の一つ、癒しという働きなんだって、まあ、ヒルトナーは言うんですね。ちょうど包帯が傷口を包み込むように、私たちは教会に来た人、初めて来た人もいます、いろんな人がいますけれども、その人を包み込んであげるんだと、教会の中に。それが癒しという技だと言います。二つ目はですね、支持ですね。支持は漢字で支え持つと書きますけれども、これは英語ではですね、スタンディングバイですね。あ、スタンディングバイですね。まあ、スタンドバイミーっていう映画がありますけれども、スタンディングバイ。つまり、その人の傍らに立つっていうことです。指示は先ほどの癒しよりももう少し具体的で、例えば、愛する人を何らかの形で失った人、死別などですね、いろんな形で失った、癒しがたい傷を負った人、そういう人に寄り添うっていうことですね。まあ一般的なカウンセラーでいう傾聴とか受容とか沈黙ということにこうつながってくることではありますけども、ただ大事なことは、この支持、スタンディングバイで大事なことは、自分がその人の傍らに立つというよりも、誠の良き羊飼いであるイエス様がその人の傍らに立ってくださっている、愛を持って共にいてくださっているということを、 その人と共に見つめる。その人をそういうふうにこの、そのことを共に分かち合うものとして、その人の傍らに立つという、そういうやり方をするんだと。それが私たち、一般のですね、私たちのキリスト者の支持というね、羊飼いとしての働きなんだとこう言っています。そして最後の三つ目の導きですね。この導きというのも、私たち自身がその人を導くということではありません。そうじゃなくて、その人の中にある信仰を導き出すということだと言います。自らも誠の良い羊飼いにイエス様によって導かれているものとして、その人にもそのイエス様の愛の導きがあることを目覚めさせるように、気づかせるようにですね、その人にその中の、その人自身の中にある信仰を導き出すと。そういう働きをするんだと。そのようなシェパーディング、牧羊、羊飼いとしての働き、それもですね、私たち自身は弱い羊なんですけれども、イエス様に導かれる中で、良き羊飼いであるイエス様に導かれる中で、そういう働きを、がですね、身につけ、ができるようにこう導かれているんだということもですね、心の片隅に置いておきたいとこう思うわけです。そして最後にですね、イエス様というですね、羊の門をくぐるっていうことで、これも私がですね、繰り返しいつも思い出すのがですね、千の利休のにじり口なんですね。千の利休はですね、あえて茶室のにじり口を狭く小さくして、だから茶室に入るためには、侍が剣を捨てて、また頭を垂れて、そうやって入っていかなければ、その茶室の中に入れないようにしました。羊とは、狼との対比として、相手を殺して食べる側じゃなくて、食べられてしまう。つまり、弱い存在なんだということを象徴していると申しました。それはもう、また違う角度から言えば、傲慢になることなく、砕かれた心になって、イエス様以外に、罪の許しの御業を果たしてくださったイエス様の十字架の他には自分の救いはないんだと、そういう砕かれた謙虚な心になって初めて私たちはイエス様という羊の門を見出すことができる。そしてその門をくぐっていけることができるのではないかと思うんですね。そしてさらに、誠の良い羊飼いであるイエス様に導かれて死の影の谷を行くときも恐れることなく最後まで命の道を歩んでいけることで、いけるのではないかと、そのようにこう思っております。お祈りいたしましょう。主は羊飼い、私には何も欠けるものがない。主なる神様、あなたは罪に満ちたこの世界に救い主イエス・キリストを送ってくださいました。私たち自身には罪の力に打ち勝つ力もなく、日々その波風に飲み込まれそうになっている弱いものでありますけれども、御子イエスは、そのような私たちを救うために、良い羊飼いとして来てくださり、十字架と復活の御業を通して、私たちに救いの道を開いてくださいました。あなたの羊であることを自覚し、御子イエスという羊の門をくぐり、御子イエスという誠の良い羊飼いに導かれて、青草の原、憩いの水のほとり、命の道を今週も歩んでいくことができますように、主をどうか、私たちを聖霊で満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。